緊急出版、消費増税を凍結せよ。週刊ラジオ表現者、藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
はい、もう今日はもういきなり緊急出版、
はい
ね、ということでね、あの表現者クライテリオン隔月雑誌ですけど、
はい、
もうちょっと消費増税問題はこれはもう日本の存亡にものすごい影響しますから、
はい、
これはもう緊急出版しようということで、あの出版社の方とか編集部の人と相談をして、でもうタイトルもそのものズバリ、消費増税を凍結せよ、凍結せよですからね、
はい、
こう前の前の週にもあの 10% 消費税が日本経済を破壊するという青い驚しいこうロゴの入った、はい、
編集長の、
そうそう、僕単調でね、
はい、
あれ読んでいただくと日本にとっても消費増税がどれだけやばいもんなんかとこう分かるようになってるんですけど、今度はその僕だけじゃなくて他の先生方にもいっぱい頼んでみて、先生もそう思いませんってこう言ったら、いや俺もそう思うよっていう人が20人、
おお、
ほんまね27、8におったんですけど、
はい、
緊急出版でちょっと時間がちょっと一週間ぐらいで書いてくれみたいな。
あ、そんなに
緊急だったんですか？10日とか一週間とかでお願いしますみたいな感じやったんで、
はい、
書けなかった先生もおられるんですが、もう全部で20人。はい、いや、もうこれも国家の一大事やから、もう俺も書くよという方がたくさん書いてくださって、で、この雑誌をこう編集したんですね。
はい。
で、これがもう先週出版になりました。11月14日。
はい。
発売になってますから、もう本屋さんで今積んでるんじゃないかなと、思います。で、この先々週にその 10% 消費税が日本経済を破壊する、こう、ラジオで30分話したじゃないですか。
はい。
ほしたら今日拝見するともういっぱい反響が。
はい。まず奈良市のにゃこさん。
にゃこさん、かわいい名前ですね。
はい、はい。消費増税 10% 必ず阻止してくださいと。
は
い、
頑張ります。頑張ります。
ね、
まあ、決めるのはね、総理大臣、国会ですけど、はい、僕は阻止した方がいいと。
はい。私も思います。
ね。だからそういう国民の声が大きくなれば、はい、まあそういうご判断を最終的にね、されるかもしれませんから、みんなでこれぜひ、これしっかり理解していただくといいんちゃうかなと思います。
はい。そして、はい、続いて京都市のゾウノさん。
ゾウノさん、
はい。私たちが医療や公共のサービスを無償で受けられるような、目に見えたところに還元されないのであれば、増税は大反対です。
ああ、なるほどね。
はい。政治家の給料を上げているだけ。たとえ数円アップでも、国民全員から取れば、立派な収入って。
これあの、取ればの取ればが、これ、盗むの取ればになってますよね。
ね、ここ、もうここに怒りがね、このゾウノさんの。
怒りが出てますよね。
はい、
この方、最初にその、100% 絶対反対ってわけ違うんやけどと。
うん、
まあ、意味があんねやったらええかもしれんけど、
はい、
なんか変な使われ方すんねやったら大反対やと、おっしゃってるわけですけど、うん、
はい、
はっきり言ってね、僕はね、今の消費税の使われ方は僕ちょっとおかしいと思うんですよ。
はい、
これね、なんでかって言ったらね、増税して最初、2014年の時に社会保障に全部使いますというような趣旨のポスターとか作ってたんですよ、政府が。
はい。
これ僕もそうかなと思ってたら、後で聞いたらね、使ってんの2割だけ。2割みたいな。
詐欺じゃないですか。
目が出ないで、8割何してたかって言ったら、借金返済することあるんですよ。
ああ。
政府が自分借金きついからちょっと取って、借金楽になってるみたいな。だから、財務省が楽になってるだけで、
はい。
国民のために8割使われてなかった。だから、まあ、ゾウノさんもこれも絶対反対せなあかんと。
本当ですね。
いう話ですよね。
はい。そして、はい、こちらも同じく京都市のミッキーパンダさん。
はい、ミッキーパンダさん、はい。
消費税が増税されると、確かに手元のお金もなくなり、消費に対してはネガティブになると思いますが、それ以外のところでどんな大きな問題が生じるのかについても興味があるので教えてくださいと。
はい。もちろんね、消費増税したらなんか払わなあかん税金が増えるから嫌やなと思うじゃないですか。
はい。
で、それはまあありますよ。でもね、僕はね、メインはそこじゃないんですよ。僕増税反対してるの。
そうなんですか。
もっとひどいことがいっぱい起こりますから、教えてくださいとこうミッキーパンダさんおっしゃっても、はい、今日はもう30分この話をがっつりしたいと思います。
およろしくお願いします。
はい、最悪ですから増税は。
はい、はい、聞けば今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、 大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
よっこらしょ、フェスティバルホールまで頼みます。
かしこまりました。多分お客さんは大好きな演歌歌手のコンサートに行かれるのだろう。お客さんの手提げ袋から顔写真入りの大きな内輪が覗いている。お客様、到着しました。
ありがとう。
楽しんできてください。いつまでもお元気でいらしてくださいね。
真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは緊急出版、消費増税を凍結せよ。
はい、僕経済政策に関していろんな人と論争するんですよ。
はい、
やっぱりこれ先生こうおっしゃってんの間違ってんちゃいますかとか、こうなんかいろんな論争までいろんな学者とやってきたんですけど、今回ちょっとそれ置いといて、
はい、
さすがに消費増税ちょっとまずいと思いませんって言ったら、今までいろいろ論争してた人も、いやそれはそうや藤井さんと、それはちょっとまあいろいろ論争したけどちょっと置いといて、
はい、
いくらなんでもこれはないやろう、
この問題については、
この問題については、だから言ってみたらね、目の前にコップがありますと、
はい、
僕らはこれ毒ですと言ってるわけですよ。
あ、はい、
これ毒入ってんでと、ほいで僕分析して調べたら、いやこれめっちゃ毒ですわと。それでまあこれ僕毒だと思うんだけどどうでっかっていろんな聞いたら、それは毒やわと。で中にはいやいやそれ薬ねんでよ、薬ですよっていうやつおるんですけど、
いるんです、ね、
嘘ついてるんですよこいつ。まあ僕からしたら嘘ついてる。いろいろいろんな議論してましたけど、これ毒やと思いませんって言ったら、いや確かにそれは誰が見ても毒やわということで、たくさんの方が書いてくださいました。
はい、
これいくつかご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
まずね、この先生ともね、金融政策についていろいろ論争したことがあるんですけど、この増税はさすがにあかんやろっていうの、これ完全に意見一致した先生です。
はい、
岩田菊雄先生って言ってね、これ日本の有名な経済学者の先生で、日本銀行の副総裁。
おー、お偉いさん。
偉い、すごい偉いことですよ。
はい。
すごい偉かったです。で、こういうタイトルの記事を寄稿いただいたんですよ。物価安定目標達成まで凍結せよと。日本銀行ってね、すごくいろんな仕事をしてはるんですけど、今一番日本銀行にとってやりたいのが、物価を年間 2% ずつぐらい安定的に物の値段が上がっていくようにしていきたいんですよ。これなんでそうしたいかって言ったらね、物の値段が上がるっていうことは、商売してる人、ビジネスマンが、そんだけ利益が上がるってことじゃないですか。
はい。
で、ビジネスマンがお金が儲かるようになったら、給料も増えるじゃないですか。
うん。
で、給料増えたら、また消費も増えるじゃないですか。
はい。
で、消費が増えたら、これマーケットメカニズムで、たくさんお客さん増えるから、また物価がちょっと上がるわけですよ。そうやって、物の値段が上がって、収益が良くなって、給料が上がって、それで元の値段がまた上がってっていうと、こう、日本全体がこう、豊かになっていくと。
はい。
その豊かになっていくときの体温計みたいなものが、まあ物価で、これが大体ね、2% ずつぐらい毎年上がっていくと、その国の経済はものすごい安定すると。いうことをずっとね、これはもう多くの人がそれは納得してる理論があって、はい、それのまあ中心的な論者が岩田先生なんですけどね。はい、で、この岩田先生が、やっぱりこう、日本銀行でもう4年、5年ぐらいずっと金融政策を、もちろん黒田総裁がおられるわけですけど、その補佐役として、副総裁として、いろいろと調整されてきたんですよ。だから要するに円をどれだけ市中に普及させるかとか、
はい、
銀行から借りるときの金利がどうやとか、いろいろややこしい話があるんですけど、でそれで、うまいこと行きかけてたんですよ。
おう。
これこのまま行ったら、もう日本完全経済ようになるんちゃうかと。なってたのに、14年の4月に増税して以来、全然物価上がらないようになってしまったんですよ。
やっぱりそこがキーポイントなんですね。
で、増税した後、いろいろ日本銀行頑張ったんですよ。
はい。
ものすごい頑張ったんですけど、もう、まあ、大げさに言うと、やけ石に水。
ま
あ、増税なんかしてしもってたら、だいたいみんな物買わないじゃないですか。
そうですね。
で、物買わないと、お客さん減るから物値段上がらないじゃないですか。
はい。
で、そしたら物値段上がらないと給料減る。
うん。
給料減ったら、また消費しないから、物があんまり売れない。で、儲からない。貧乏なる。悪循環。で、それをね、やっぱり岩田先生はずっと、副総裁の時代、こんなこと絶対おっしゃらなかったんですよ、もちろん。
はい。
それは副総裁のね、ものすごい重要なお立場がありますから、増税は絶対反対だということをおっしゃらなかったわけですけど、まあ、今回辞められた後で、一学者として、学者の領地に基づいて、日本銀行が言ってるデフレ完全脱却までですよね。だからもう景気が良くなるまでは増税なんてもう、言語道断だと。
うん、そんなしてる場合じゃない
と。そうそうそう。それをね、もう本当に、この記事の中では、増税しても大丈夫だよっていう代表的な三つの意見があって、その三つの意見を一個ずつぶっちぶちに潰してくれてるんですよ。
おー、心強い。
これは気持ちええなと。だから、これを読んだらね、ちょっとね、増税しても大丈夫やっていう学者、おらんようになるんちゃうかな、ぐらいの、
うん、
まあ、そんな、ご原稿をまずちょっと寄稿してもらいましたと。
はい。
これが一つね。で、それからね、もう一人ね、僕結構論争した方がいて、これ経済を成長するためどうしたらいいかっていうので、これはもうかなり激しい論争、紙面論争をやったことがあるんですけど、
はい、
経済学者の飯田康之先生という若手のホープ、学者としてすごく注目されている方で、
はい、
これメディアなんかにもよく出てらっしゃるし、政府の重要な会議なんかにも最近出られるようになった方なんですけど、彼はね、どっちかっていうと、僕らよりも財政再建大事だっていう意見を持ってる方なんですよ。
うん、
これ財政再建ってなんか、もともと日本って借金がいっぱいで大変だと。で、大変やから増税せなあかん。
はい、
大変やからいろいろしょうもない支出削らなあかんっていう話があって、それがあるから日本ダメになってるみたいな話、
うんうん、
僕何度かしたことありますけど、
はい、
で、彼はどっちかっていうとそっちに近い。財政再建が大事だと。まあ、僕はまあ財政再建は大事だと思いますけど、そのためにこそ成長が必要で、成長すれば自動的に財政は良くなるっていうのが僕のまあ意見なので、あんまり財政再建のどうかなっていうのはまああって、まあいろいろと論争してる先生ではあるんですけど、飯田先生のこうおっしゃってるわけですよ。僕はむしろ財政再建は大事だと思ってて、借金がこれ以上増えるの大変だと思うと。だけど、そんな僕ですら、このタイミングでの増税は、かえって景気を悪くして財政を悪化させるから大問題だと。いうことをもうたっぷり書いていただいてるんですよ。
はい。
もう完全に僕もこの点は同意です。だから、もうこれはね、その、細かいところでは論争はありますけど、この目の前にある毒は、
うん、
バカじゃなければ誰が見ても毒やっちゅう話なわけですよ。
なるほど。
だから、飯田先生にはこれお願いして書いてくださるかなと思ってお願いしたら、もう、すごく心よく快諾いただいて、はい、まあ、学者としての良心として、こう日本がこのまま落ちぶれていくのはやっぱり忍びないというかもう、辛いと。でこれだけも絶対止めなあかんという思いがもうありだったんじゃないかなと思うんですよ。でタイトルがこうなんですよ。請求な財政再建は財政再建最大の敵だと。
お
ーね、これすごくわかりやすくないです、
はい、
急ぎすぎるとかえってダメになっちゃうよと。だからじっくりと景気が安定するまで、
うん、
まあ、岩田先生とそっくりですよね。
そうですね。
安定するまで増税は必要だとしても、
うん、
今やるのはちょっとどうだろうということをおっしゃってるわけですよね。
はい。
で、それ以外もですね、これ松尾忠先生って言って、彼は僕とも正反対と言われることが多くて、僕はどっちかっていうと、政治的には保守系の、だって保守思想史とかやってるじゃないですか。
はい。
党で言うと自民党とかみたいな。政治的にはそう言われることが多いんですよね。
はい、
で一方で、松尾忠先生っていうのは、立憲民主とか国民民主とかの、普段なかなか一緒じゃないだろうと思われてるんですけど、その松尾先生も、増税はあかんわと。いやいやいや、それは、保守とか、リベラルとか、関係ないしと、はい。っていうか、こんなタイトルの論文書かったんですよ。消費税は、消費を減らすための税である。これね。
消費を減らすため。
これすごい面白いね。論説なんですけど、これ一般の方が読んでもすぐわかりますから。すごい面白くて、税っていうのは、どの業界のお客さんを減らして、どの業界のお客さんを増やすかと。いうことを調整するために存在するのが税なんだと。 て、お客さんが増えたら必然的にそこの労働者増えるじゃないですか。
そうですね。
で、お客さんが減ってったら必然的にそこの労働者も減っていくじゃないですか。
減ります。
だから政府がどこの業界の労働者を増やし、どこの業界の労働者を減らし、逆に言うとどこの業界の産業をこう拡大し、どこの業界の産業を縮小するかということをコントロール、制御、あるいは影響するために税というものが存在するんだと言ってるわけですよ。
はい。
ってことは消費税を上げるということは、日本における消費に関わる産業を縮小させたいってことですね、と。
おー、つながっていきますね。
で、じゃあ、そんな縮小させたいわけですか、と。
ね、そんなことはないですよね。
そんなことないと、だって6割がね、日本経済の6割が消費でね、生きてる人いっぱいいるわけじゃないですか。
はい。
このこと KBS 京都だって消費する人おらんかったらこれ、誰も聞かへんみたいな。
そうですよね。
これでもう声優さんだって、アイドルさんだって、うんうん、お客さんいいんかったら、それ消費ですよ。そこのレコード買ったり、なんたらとか。で、コンビニの人だって、レストランだって、お洋服屋さんだって、車だって、はい、家電製品だって、うん、全部消費じゃないですか。
全部消費です。
で、そこでみんな工場で働いたり、ビジネスマンしてはるわけでしょ？
はい。
そこのビジネスマンの給料削ったろかっちゅう話。屋根やったら増税したらええけど、そんな気になんやったらやめちまえと。いう、極めて論理的にね。
わかりやすいですね。
展開していただいてる。すごい新しい議論なんですよね。
はい。
あとね、それかも本当にいろんな方が、浅田先生だとか、野口先生だとか、塚崎先生ね。やっぱり増税をすると、これはもう景気がすごく悪くなる。から、そうすると、今、元、ただでさえ景気が悪くて、格差と貧困が広がってるんだから、これ問題じゃないかと。
はい。
おっしゃっていただいててね。いや、もうほんとね、もういろんな先生がいろんなお立場で、すごい増税あかんと言ってくださってるわけですよ。
でも、緊急にもかかわらず、もうこんなにたくさんの、
うん、そうなん
ですよ。ね、先生が。
よくも、いや、よう、こんだけ書いてくれたなと思ってね、なんか涙ちょちょ切れるぐらい、先生方にはもうありがとうと。思いますし、で、これやっぱり日本国のこと、本当憂慮されてる先生方なんだと思うんですよね。
はい。
で、本当ね、もういろんなもっと他の論点もあるんですけども、こうやってね、やっぱり、我々ね、これ言ってみれば、この、先週もちょっとお話しましたけど、情報戦争みたいなとこあるじゃないですか。
はい。
増税しても大丈夫だ、ぴょんみたいなやつが、おるわけですけど、
はい。
え、これ薬でくれ、なんでもいいぴょんとか、
いい、怖い怖
い、いいだしんとか言ってるわけですよ。それ最後でいろんな、いや、それ毒やし。
はい。
これ、アホじゃなかったら、普通は、え、毒かもしれんの？え、これ大丈夫？え？
うんうん。
毒かもしれないと飲むのやめようかってなりません？
なります。
その、一部の人が OK って言ってても、
はい。
結構、ヨウさんの有名な人が、それ危ない言うてはったら、怖って飲めないじゃないですか。
いや、もう絶対そっちよね。100
人が100人とも安全や言うたら飲みますけど、
はい。
数人やばい言ってるだけで、いや、ちょっとやめとこうかってなるじゃないですか。
なります。
だからね、これやばいっていう人がこんだけいるんやっていうことをね、しっかり知っていただいて、うん、疑う方がいたらしっかり読めばいい。
うん、一個一個あ、なんであかんの。
そうそうそうそうそう。ほしたらね、僕の本でもいいし、この雑誌でもいいし、読んだらね、もうすぐわかる。誰でもわかりますわ。賢い子やったら、小5ぐらいでわかると思います。
小学生でも。
小5でも増税あかんなとわかりますから。したがってこの情報戦争における、これ、なんていうか、学者の先生方がこう、我々日本国民に武器を与えていただいたような。もんやなと。だからこれはね、だからあとはもう最終的にはね、国会であり、官邸がご判断されればいいわけですけど、やっぱり我々国民としては正しい情報を提供するのが大事ですから、
はい、
ちょうどね、我々はこう、武器が与えられたっていうことで、これ英語で言うとのはアームド。
アームド。
アームドされた状況。
武装。
武装した、アームドされた状況で、はい、で、しかも、これでもう情報戦争もレディーゴーだと。いうことで、今週の一曲は、アームド&レディ。ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。 大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
マイケルシェンカーグループでアームド&レディーお届けしました。
なんかちょっとさあこれから喧嘩行くぞお前みたいな
喧嘩行くぞ、よっしゃ気合
い
入れて、
よっしゃ。僕はこれも12歳ぐらいの時にめちゃくちゃ聞いてましたね、13歳ぐらいやったかな。もう今でも聞いてますね。
うーん、
これもなんか気持ちよくないですこのこうででってね、もうあのリフがね、ずーっとドキャッツキャッツキャッツキャッギャララって、これね中学生でも弾けるんですよこれ。弾いてました。でね、このねマイケルシェンカーはね、これドイツのまあギタリストでね、すごい有名なギタリストで、彼の特徴はね、指を3本しか使わないんですよ。
え、ギター弾くのにですか？
そうそう、小指を使わずにね、この薬指、中指、人差し指の3本だけで、これね、あとで、もう一回、YouTube かなんかで聞かはったの、ソロとか、信じられないぐらい早く弾いてますからね。
3本で。
3本。こいつようやるわ、ちょな話ですから、はい、我々はもう僕の本だけじゃなくて、20人の論客の、この消費増税やばいんちゃうかって、もういろんな、3本の指だけじゃなくて、
はい、
もういろんな論客のいろんな論理が、ロジックがありますから、我々はもうこの3本の指でアーム&レディーになってるわけですから、消費増税戦線もね、この情報戦争はね、真実が勝つ見込みは僕は十分あると思います。
本当ですね、
だからあとはね、本当聞いてくださってる方が、はい、ぜひそういう情報を知っていただいたり、あとはこの、いやいやお父さんちょっとこんなん言ってはったで藤井さんちゅう人がみたいな、
はい、
こんなんちょっと読んでみとか、どんどん広げてってくれはったら、これまだ来年の10月ですから、増税はで、まだまだこれから議論する余地がありますから、で僕はもう未来永劫増税するなって言ってるわけじゃなくて、これはやばいやろうって話を、
今の
タイミングはっていうことですから、まあ、民主主義の国家なわけですから、
はい、
デマじゃない、イメージじゃない、正しい情報をしっかり知っていただいて判断してもらえれば、もうそれで十分アームドになりますから、あとレディで、マイケルシェンカーグループのようにですね、戦っていけるんじゃないかなと思いますよ。
週刊ラジオ表現者、藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
ということでね、今日はあの消費増税を凍結よ緊急出版、はい、ということでね、お話してまいりましたけど、20人の方の論客に書いていただいたっていうのと、
はい、
それに加えて、インタビューとか、座談会とかやってるんですよ。はい、対談とか、はい。面白いところで言うとね、山本太郎さん、メロリン級やってはった、山本太郎さんが、自民党の安藤先生、京都の先生とこう対談したい。これ実は山本太郎先生ってね、めちゃくちゃ増税反対なんですよ。
あ、そうなんですね。
積極財政やるべきやって言ってね。これ松尾忠先生からいろいろと教えていただいて、
はい、
もう松尾先生の言う通りやということになってらっしゃるみたいでね。この座談を僕司会しましたけど、
はい、
すごい面白かったです。 これぜひこれご覧いただいたり、あと、先週話したその、フランソワスリノっていう、フランス大統領の、
はいはい、
候補の方と、はい、やっぱり彼も増税なんかもうろくでもないもんなんかやめちまえみたいな話をしてましたから、うんうん、彼との1時間半ぐらいやった対談 の収録だとか、うん、あとそれからね、宮崎哲也さんと高橋洋一さんと僕とで、やった。はいはい座談会。これは、ほとんど正義の味方つながりですけど。
そうですね。
実際これ正義の味方の収録が終わって、酒飲みながら2時間ぐらいだべってたやつを、
はい、
こう編集したやつを。
そんな感じだったんですか？
もうね、めちゃくちゃ盛り上がったんで、書けへんこと山ほどあったんですけど、全部削って、書けるやつだけこう入れて。
はい、
でも、書けるやつだけにしてますけど、結構裏話載ってますから。
おー。
なんで増税するやつそんなん言うとるんやとか、
うんうん、
これ財務省の裏側やとか、メディアのなんか闇の部分だとか、うんもう宮崎先生とかも絶対許されへんとかって言ってたのにそこの文章カットになってますけどね。
あ、そうなんだわ。惜しいな。
なんですけど、でもそのギリギリのところまでいろいろ書いても読むだけで、いや、こんな悪いやつおるんや、みたいなのがよくわかるようになってますから。あとそれから亀井静香さんって知ってます？すっごい偉い先生で今野党におられた先生なんですけど、
はい、
これ1989年の増税の時の状況を知ってはるんですよ。
あ、そうなんですね。
97年の時の増税の時、あれなんでなんですかって聞いたら、あれやな、全部財務省のせいなんじゃよみたいな。
お
ぉあんときはもうこんなこと言うともうむちゃくちゃ言ったんだよ、あいつらとか言って。もうその時自民党がどういう状況で、なんでこんな増税になってしもうたんかみたいな。
はい。
もうこれわかるとね、ほんま増税の経済学的ダメージがわかるだけじゃなくて、そんなアホみたいなことやってしまった舞台裏ががっつり見えてきますよ、これ読むと。
じゃあもうますますね、そうもう凍結しなければってなりますね。
そう。だからぜひね、そういうのもね、ご覧いただくとありがたいなと思ってます。
はい、
もう今書店でね、これ売ってますから。
はい。
はい。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
また編集長がね、はい、出版されました。はい、10% 消費税が日本経済を破壊する、はい、こちらも合わせてね、
もうこれを読んで深く経済的に理解していただいて、
はい、
その舞台裏はこの雑誌にしっかり読んでいただいたりすると、うん、もう完璧に消費増税問題が分かるような国民になりますから、
はい、
ぜひこれ読んでいただきたいと思います。
皆さんで武装しましょう、
はい、武装しましょう、はい、アームガンレディーですから、
はいはい、また、番組ではご意見や編集長への質問もまだまだお持ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto までお送りください。よろしくお願いいたします。
はい、本当に今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
とにかくね、これだけご理解いただきたいのは、増税は決まってませんから、
うん、
我々国民の世論の動向によっていくらでも状況は変わりますから、
はい、
ぜひね、アームアンドレディ、しっかりこういう情報を仕入れていただいて、そしていろいろとこう考えていただければ、未来は我々で変えられますから、ぜひね、また来週もお目にかかりたいなと思います。はい、それではまた来週月曜日午後9時半まで、さよなら。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。